カチカチ山、楠山正雄。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがありました。おじいさんがいつも畑に出て働いていますと、裏の山から一匹の古だぬきが出てきて、おじいさんがせっかく丹精をしてこしらえた畑のものを荒らした上に、どんどん石ころや土くれをおじいさんの後ろから投げつけました。おじいさんが怒って追っかけますと、素早く逃げていってしまいます。しばらくするとまたやってきて、相変わらずいたずらをしました。おじいさんも困りきって、罠をかけておきますと、ある日、タヌキはとうとう、その罠にかかりました。おじいさんは踊り上がって喜びました。
ああ、いい気味だ。とうとう捕まえてやった。
こう言って、タヌキの四つ足を縛って、家へ担いで帰りました。そして天井の針にぶら下げて、おばあさんに、
逃がさないように番をして、番に私が帰るまでに、タヌキ汁をこしらえておいてくれ。
と言い残して、また畑へ出て行きました。タヌキが縛られてぶら下げられている下で、おばあさんは臼を出して、トントン麦をついていました。そのうち、
ああ、くたびれた、
とおばあさんは言って、汗を拭きました。するとその時まで、おとなしくぶら下がっていたタヌキが、上から声をかけました。
もしもし、おばあさん。くたびれたら少し、お手伝いをいたしましょう。その代わり、この縄を解いてください。
どうしてどうして、お前何度に手伝ってもらえるものか。
縄を解いてやったら、手伝うどころか、すぐ逃げていってしまうだろ。
いえいえ、もうこうして捕まったものですもの。今さら逃げるものですか。
まあ、試しに下ろしてごらんなさい。
あんまりしつこく、首相らしく頼むものですから。おばあさんもうかうか、タヌキの言うことを本当にして、縄を解いて下ろしてやりました。するとタヌキは、
やれやれ、
と縛られた手足をさすりました。そして、
どれ、私がついてあげましょう。
と言いながら、おばあさんの杵を取り上げて、麦をつくふりをして、いきなりおばあさんの脳天から杵を打ち下ろしますと、
キャッ
という間もなく、おばあさんは目を回して、倒れて死んでしまいました。タヌキは早速おばあさんをお料理して、タヌキ汁の代わりにババア汁をこしらえて、自分はおばあさんに化けて、すました顔をして、炉の前に座って、おじいさんの帰りを待ち受けていました。夕方になって、何にも知らないおじいさんは、
晩はタヌキ汁が食べられるな、
と思って、一人でニコニコしながら、急いで家へ帰っていきました。するとタヌキのおばあさんはさも待ちかねたというように、
おやおじいさん、お帰りなさい。さっきからタヌキ汁をこしらえて待っていましたよ、
と言いました。
おやおや、そうか、それはありがたいな、
と言いながらすぐにお膳の前に座りました。そしてタヌキのおばあさんのお給仕で、
これはおいしいおいしい、
と言って舌包みを打ってババア汁のおかわりをして夢中になって食べていました。それを見てタヌキのおばあさんは思わず、
ふふん、
と笑う拍子にタヌキの正体を表しました。
ババア食ったじじい、流しの下の骨を見ろ、
とタヌキは言いながら大きな尻尾を出して、裏口からついと逃げていきました。おじいさんはびっくりして、がっかり腰を抜かしてしまいました。そして流しの下のおばあさんの骨を抱えて、おいおい泣いていました。すると、
おじいさんおじいさん、どうしたのです、
と言って、これも裏の山にいる白うさぎが入ってきました。
ああ、うさぎさんか、よく来ておくれだ。まあ聞いておくれ、ひどい目にあったよ、
とおじいさんは言って、これこれこういうわけだとすっかり話をしました。うさぎは大層気の毒がって、
まあそれはとんだことでしたね、
けれど仇は私がきっと取ってあげますから、安心していらっしゃい、と頼もしそうに言いました。おじいさんはうれし涙をこぼしながら、
ああどうか頼みますよ、本当に私は悔しくってたまらない、
と言いました。大丈夫、明日は早速タヌキを誘い出してひどい目に遭わしてやります、しばらく待っていらっしゃい、とウサギは言って 帰っていきました。さてタヌキはおじいさんの家を逃げ出してからなんだか怖いものですからどこへも出ずに穴にばかり引っ込んでいました。するとある日、ウサギは鎌を腰に刺してわざとタヌキの隠れている穴のそばへ行って鎌を出してしきりに芝を刈っていました。そして芝を刈りながら袋へ入れて持ってきた勝ち栗を出してバリバリ食べました。するとタヌキはその音を聞きつけて穴の中からのそのそ這い出してきました。
ウサギさん、ウサギさん、何をうまそうに食べているのだね。
栗の実さん、
少し私にくれないか。
あげるからこの芝を半分向こうの山までしょって行っておくれ。
タヌキは栗が欲しいものですから仕方なしに芝を背負って先に立って歩き出しました。向こうの山まで行くとタヌキは振り返って、
ウサギさん、ウサギさん、勝ち栗をくれないか。
ああ、あげるよ。もう一つ向こうの山まで行ったら。
仕方がないのでまたタヌキはずんずん先に立って歩いていきました。やがてもう一つ向こうの山まで行くとタヌキは振り返って、
ウサギさん、ウサギさん、勝ち栗をくれないか。
ああ、あげるけれどついでにもう一つ向こうの山まで行っておくれ。今度はきっとあげるから。
仕方がないのでタヌキはまた先に立って今度は何でも早く向こうの山まで行き着こうと思って後ろも振り向かずにせっせと歩いていきました。ウサギはその暇に懐から火打ち石を出してカチカチと火を切りました。タヌキは変に思って、
ウサギさん、ウサギさん、カチカチ言うのは何なんだろう。
この山はカチカチ山だからさ。
ああそうか、
と言ってタヌキはまた歩き出しました。そのうちにウサギのつけた火がタヌキの背中の芝に移ってボーボー燃え出しました。タヌキはまた変に思って、
ウサギさん、ウサギさん、ボーボー言うのは何だろう。
向こうの山はボーボー山だからさ。
ああそうか、
とタヌキが言ううちにもう火はずんずん背中に燃え広がってしまいました。タヌキは、
熱い熱い、助けてくれ、
と叫びながら夢中で駆け出しますと山風が後ろからどっと吹きつけて余計火が大きくなりました。タヌキはヒーヒー鳴き声を上げて苦しがって転げ回ってやっとのことで燃える芝を振り落として穴の中に駆け込みました。ウサギはわざと大きな声で、
やあ大変、火事だ火事だ、
と言いながら帰っていきました。そのあくる日、ウサギはお味噌の中に唐辛子をすり込んで香薬をこしらえてそれを持ってタヌキのところへお見舞いにやってきました。タヌキは背中中大やけどをしてうんうんなりながら真っ暗な穴の中に転がっていました。
タヌキさん、タヌキさん、本当に昨日はひどい目にあったね。
ああ、本当にひどい目にあったよ。この大やけどはどうしたら治るんだろう。
うん、それでね、あんまり気の毒だから私がやけどに一番効く香薬をこしらえて持ってきたのだよ。
そうかい、それはありがたいな。早速塗ってもらおう。
こう言ってタヌキが日暮れになって赤肌にただれている背中を出しますと、ウサギはその上に唐辛子味噌をところ構わずコテコテ塗りつけました。すると背中はまた火がついたように熱くなって、
痛い痛い
と言いながらタヌキは穴の中を転げ回っていました。ウサギはその様子を見てニコニコしながら、
なにタヌキさん、ピリピリするのは初めのうちだけだよ。じきに治るから少しの間我慢をし、
と言って帰っていきました。それから四五日経ちました。ある日ウサギは、
タヌキのやつどうしたろう。今度は一つ海に連れ出してひどい目に遭わせてやろう、
と独り言を言っているところへひょっこりタヌキが訪ねてきました。
おやおや、タヌキさん、もうやけどは治ったかい。
ああ、おかげでだいぶ良くなったよ。
それはいいな。じゃあまたどこかへ出かけようか。
いやもう山はこりごりだ。
それなら山はよして今度は海へ行こうじゃないか。海はお魚が取れるよ。
なるほど、海は面白そうだね。
そこでウサギとタヌキは連れ立って海へ出かけました。ウサギが木の船をこしらえますとタヌキは羨ましがって真似をして土の船をこしらえました。
船が出来上がると、ウサギは木の船に乗りました。タヌキは土の船に乗りました。別々に船を漕いで沖へ出ますと、
いい天気だね。いい景色だね。
と天然に言いながら、珍しそうに海を眺めていましたが、ウサギは、
ここらにはまだお魚はいないよ。もっと沖の方まで漕いで行こう。さあ、どっちが早いか競争しよう。
と言いました。タヌキは、
よしよし、それは面白かろう。
と言いました。そこで、1、2、3と掛け声をして、漕ぎ出しました。ウサギはカンカン船旗を叩いて、
どうだ、木の船は軽くって早かろう。
と言いました。するとタヌキも負けない気になって、船旗をコンコン叩いて、
なーに、土の船は重くって丈夫だ。
と言いました。そのうちにだんだん水が染みて、土の船は崩れ出しました。
いやあ、大変、船が壊れてきた。
とタヌキがびっくりして、大騒ぎを始めました。
ああ、沈む沈む、助けてくれ。
ウサギはタヌキの慌てる様子を面白そうに眺めながら、
邪魔を見ろ。おばあさんを騙して殺して、おじいさんにババア汁を食わせた報いだ。
と言いますと、タヌキはもうそんなことはしないから助けてくれと言って、ウサギを拝みました。そのうちどんどん船は崩れて、アップアップ言う間もなく、タヌキはとうとう沈んでしまいました。